志村さん、メッセージをマイクをオンにしてお願いします。
今日のところは、17節からということにしてあります。で、前のところでそのことについてはほとんど話してなかったからです。すべてをですね、何を話すにしよう、行うにしよう、すべてを主イエスの名によって行い、こういうこの一言なんですけれども、すべてのことをですね、話す場合でも行う場合でも、また、どれほど私たちキリストを信じているものでもですね、真剣に思っているだろうかということです。聖書に書かれてあることはいつも言っていることですけど、究極的なあり方がこう示されているわけですよね。だからどんな人でもこのことは全部できているということは本当にないわけです。私たちが朝起きてからすることはたくさんあるわけですよね。小さなことは非常に多いはずです。まず朝起きて、主の名によってする。それは祈り。祈りも形だけでなくて、主の本質、主の名によって。単に最後に主の名によって祈ります、アーメンと言ったって、それは形だけのことですよね。旧約聖書の繰り返し挙げた出エジプト記ですね。出エジプト記のところにもあったように、主の名を宣言する。そこで言われたのは、ヤハウェです、ヤハウェですっていうようなことではなくて、主、憐れみあり、真実である。ということだったんですね。罪を許す。その名とは、まさにその本質なわけですね。本当の姿と言ってるわけです。ですから、祈るということも、主の愛や真実によって祈ると。それはヨハネ福音書でイエス様が言われた言葉として、礼拝とは礼と真実をもってすることだと。形でなくてですね、礼、これが究極的な礼、これは神様の礼ですよね。神様の礼、聖なる礼を受けて、聖なる礼を受けつつ真実をもってすること、これはまあ礼拝だということです。だから賛美をする場合でも、形だけ歌うのではなくて、真実な心を持ってその歌詞、言葉を祈るということですね。そういうことで、朝起きてまず何をするだろうかと。これは、例えば家族はですね、特別に苦しい病気の時は、すぐに横でですね、苦しんでるんだったら、さっと行かないといけないと。落ち着いて聖書なんか読めないと。一人で、しかも老年になっても元気、健康であればですね、自由に何でもできますけれども、そういう家族を持っておられる場合ですね、には、すぐに死なきゃいけないということも起こるわけです。もう、あっと思ったらもうトイレが、持ち帰とかですね。そんなことはさっと行かないといけないと。そうしたらずっと次もある、次もあるという場合の人たちも、老老介護であればそういう人もたくさんおって疲れ果てるという場合もありますが、そういう場合でも少しでも静まって、時にそれを本当に苦しいとしんどいだけでなくて、主が何をそこに込めておられるんだろう。ということですね。そのような、苦しいこと。これは夫婦ともに元気いっぱいっていう人は、ちょっと想像ができないではないかと思いますけれども、どちらが非常に苦しく弱くなった場合には、絶えずエネルギー、動力、 かかるということになると、本当に主イエスの愛や真実が吹っ飛んでしまってですね、もう本当に疲れるということも、そのような非常な状態になっている方々も多いはずですね。だから、片方が片方を殺すというところまで行ったりするほどのことまで起こっているわけです。ですからまあ、この主の名によって、そういう時にこそ、本当に私たちは主イエス様は、どうしてこのような苦しいことを双方に与えるんだろうか。そういうふうに立ち止まって、主イエスの名によってそのように立ち止まる。その時に、もし神様を信じてなければですね、もう疲れる疲れると。もう本当にもう、両方が暗い心になって弱っていくと思いますが、このように、主、しっかり結びついている。ということになると、立ち止まった時に、神様からですね、この苦しみについて、それぞれの人がみんな事情、状況、全体性がみんな違うはずですね。それぞれの状況に応じて、ある種の個人的な語りかけをしてくださると。それがイエス様も、本当に疲れたもの、弱ってしまったものは、私のところへ来なさいと。イエス様のところに行けば、ですね、イエス様の愛、によって、そこに信じていけば、主の名によって、主の真実によってイエス様のところに行けば、きっとこの軽くしてくださると。だけじゃなくて、新しい力をくださると。こういうことは、はるかの昔からですね、主によるものはですね、わしのように翼を買って、舞い上がるとかですね、疲れることもない。と言ってますか、疲れてもまた新しい力をください。そういう意味で、何かとっても苦しいこと、耐え難いようなことがあっても、そこで主イエスの愛、真実を思い起こすということがですね、主イエスの名によって祈りも、そういう様々なことをも行うと。そういうことで、非常な苦しい状態、迫害の時代なんて食べ物もない。しかも寒い中で暖房屋も全然ない。もう本当に見つかったら殺されると、拷問を受ける。本当に食べ物も何もないような、そういう状態の中でも、それこそこの主の名、主に真実に、主になってすがって生き延びた人もおられるわけです。そういうことを思い出したら、現代の私たちが味わうようなこと、本当に軽い、小さなことだと思いますが、まあ、現代は生まれた時から、はるかに楽に、状態で生活もしてきたから、耐える力が本当にわずかになってきてるからですね。で、私たちも止めて、ですね、少しのことでも本当に打ちひしがれてしまうということも多いと思います。その時にこそ、主の名によって、それをその他行う、祈るということだと思います。で、イエスによって、神様に感謝をしなさいと言って、とても感謝ができないという人たちもたくさん疲れ果てたと。それも本当に静まるときに、祈りによって静まるときに、主の名、真実によって静まっていくときには、このようなことも、多くの人が経験していることをですね、イエス様ははるかに苦しい目をされた。十字架に貼り付けになる。ほんのわずかでもそうしたイエス様の苦しみを体験するためなのだ。ということも示されてくるということがあるわけですね。で、そういう苦しみを持った人たちへの一種の共感をもらえると。そういうことがなかったら、苦しみにある人のことなんかわからないわけですね。本当にわからない。そういうことで、感謝するっていうことも、イエス様の真実をいつも思っていなければ感謝なんかできないということになる。この一言ですね。すべてのことを主の名に行う。話すにするときも、行うときもって言いますけども、それをさらに広げると、ここは特に人間関係のことについて当然言ってるわけですね。人について。主はすべてのことを創造されたということになると、今日のように特にですね、徳島では非常な澄み切った青い空が広がっていると。その青い空も主の名によって見つめる。主の本質、真実と愛を込めて作られておる、創造されたものだとして見つめるというわけです。 不都合の主の何によってすると言ったら人間関係のことだけにこう限定をして考える場合が多いと思うんですけども、本来神様がなさったことは人間だけではない、自然に関してもみんな神様は深い意味を持って創造されているわけですから、一つ一つの今日の行く時のこう西の方にあったこう黙々と立ち上がる雲が見えたのは、まあ、ああいう雲の姿は同じことは二度とないわけですね。神様は全能の画家でもある、壮大な立体的な画家でもあるから、毎日のようにですね、曇りなら曇りの状態、澄み切った青空なら青空、その黙々と分け合う白い雲も独特の力強さがあったわけですね。同じもの二度とないわけです。そういうことをですね、主の何よって見つめる。主の真実や愛、その創造の力を信じた上で見つめるということが私たちにとってですね、そしてそういうことを感謝する。それを与えてくださっているということですね。で、全てのことっていう、例えば災害に遭っているような、ほんの一部の人は非常に苦しむ、人生や生涯が変わってしまうほどの大きな苦しみになるんですよね、流されてしまう。だから少し離れたところは、ほとんど何も受けてない。私が、男子さんの時に、東松島市の方行ったり、福島行ったら、海岸伝いに本当に粉砕されてるんですよ、みんな。とか少し上の方だとほとんど害を受けてない。すごい差ですよね。しっかり新しい下、しっかり家なんかほとんど害を受けてないけれども、下のはもうものすごくもう見るも無残な姿になっとった。4ヶ月後だったからですね、海岸伝い。まあ、今回のような、この熱海の事故でもあってもですね、ほんのわずかのところでは徹底的に破壊されて、家族まで死んでしまって、助かった人も大怪我をした。大怪我をした人もおると思いますが、少し離れたところ、何でもないわけですね。そういうふうに非常にこの災害を受けた方々は、特別な苦しみですね、味わわなきゃならない。何のためなんだろうか。それを見てても私たちはですね、そういう人たちが後々どんなことに苦しんだりとするか、多くの人はみんな忘れてしまう。次々と愛妻が起こって、またパッと関心を向いたりするかですね。で、またオリンピック始まったら、いやでもこうでも反対してる人でも、これは見てしまうだろうと思いますですね。そんなことで、そのような時にも主にあって、そのような災害にあった人たちを見るということ、とても大事なことになる。そうしたら、主の愛によって見ると、私たちも、私たちはそういう目に合ってないことをまず感謝して、そしてですね、その安全なことを少しでも良いことに使おうと。そしてそういう災害になった人たちは少しでも神様のことを知るように、神の御手が及ぶようにと。そういう気持ちでもって、祈りを持って見るということが必要になっていると思います。すべてのことを主イエスの名によって行うとは、そういうことも含むわけですよね。で、喜ばしいことがあっても、それを私たちの功績ではなくて神様がしてくださった。主イエスの信じた力によってしてくださったと。で、そういう大きな働きを、良き働きしている人もさらにその人が神様からさらなる力を与えられて、さらに良き働きをするようにということを祈ろうとする。そういうに、良いことを見ても、いわゆるこの苦しいようなことを見ても、絶えず主の名によって見る、行う、する、できること。祈りはいつでもできる、ということですね。そのような苦しい状態にして私は何もできないんではなくて、祈りというものをですね、本当に神は霊であって、力であって、愛ならば、離れたところであって祈っても何か良いことを神様はしてくださるに違いないわけです。そんなのしないというんだったら神は愛でもないわけです。だから本当に私たちは神様の愛であり、真実であり、全能であることを信じるならばですね、その遠くでおる人や外国の人のことであっても、祈る心によって何か神様はそれをなされるんだということですね。そしてまた祈る心によって私たちも良くされる。祈る心は神様をしっかり会うからですよね。そういう私たち関係のない生活では関係のない遠くの人を少しでも思いやるとする。そういう気持ちは神様からの愛があるわけなので、遠くの人、関係のない人のことに少しなりとも祈ることは、私たちも愛が主の身元へと少しでも近づけられる。 そういうことだと思います。この前も絶対にいろんな目に触れるもので、美しいものと美しくないもの、嫌なものもあるわけですね、いろいろ。でも嫌なものはこの世の中にいくらでもあるわけです。人間でもどうしてあんな悪いことをするんだろうと。とっても不思議なほどの悪いようなことをする人たちもおるわけです、昔から。でもそういうことによって、私たちもですね、世の中にはこんな虫みたいに汚い怖い虫、もらう方が良かった。とか思うと思いますけども、そういうことによって、この世にも様々な人間、あるいは出来事もあるんだということを、そういう実際の具体的な虫の姿によって私たちも暗示されるということがあるんですね。まあ、蝶にしてもですね、あるいは鳥類にしても、鳶っていうのはほとんど私たちが日常を見る鳥では、もう他にないほど、悠々とこう、ほとんど翼を動かさないと。いつ見てもそれは何か私たちには何かを訴えかけるもの。聖書にもだからですね、昔の預言者が、わしのように翼を張って勝手に登っていくと言いますよね。そういう敏感な人は何を見ても何かを神様からのメッセージと、主にあって見るならばということですね。何か人間世界のことを絶えず何かの意味でこれは指し示す、暗示しているということなんです。そういうふうに見たらですね、綺麗なもの、あるいは、大きな、立派なもの。そのものだけじゃなく、小さなもの。あるいは、見たくないようなものでも、何か見るとですね、主の名によって見つめるのは何かそこにあるわけです。神様は全能で、あらゆることを用いて、神様を愛しようとする人に、何か良きものをくださるということですね。まあ、これは当然、いわゆる良い人だけが私たちにとって役に立つんじゃないわけです。私も振り返って、とっても私に向かって激しい反対をしたり、暴力を振ってきたような人、とっても印象に残って、私のそういうことを受けても忍耐する。この今の日本では、具体的に蹴られたり殴られたりすることは、ほとんど経験できない。例えば、かつての夜間の高校でですね、そういう激しい暴力があって、それを止めようとしたら、私も襲いかかられたということが何度もあった。そういうことによってそれを受けてどのように私が動揺するか動揺しないか、その時に何を見つめたか、今でもあざあざと覚えているわけです。そのような時になったらパッと見つめるのがイエス様の十字架だったということを今でも忘れられないんですね。そういうことで、殉教した人たちは確かにですね、はるかにこういった私たちの厳しい、比較にならないの厳しい生活、苦しみの中で、イエスを見つめて、本当にですね、ステパノが、石で打ち殺されようとしているのも不思議な平安を持って天が開けたっていうけど、こういうことなんだと、はるかに私は小さな経験ですけど、そのはるかな先にあることとして受け止めることが与えられています。あるいはあのような激しいこう暴力ということをですね、受けなければわからなかったことです。そういうふうに、いわゆる優しそうな人ばっかりだったら、鍛えられないわけです。自分たち、私たちの言うことを理解しようとしない。悪意を持ってくる。それによって初めて私たちを敵対する人のために祈れということも実際に直面するわけです。初めてそういう機会をですね、与えられるわけですね。でそれがそういう悪いですね、本当に自分のひどい目の苦しみにあって、会いたくもないと思うような人のために祈ることができたら、それは神様の力だと。でこれは空想的なことを言ってるんじゃないと。そう祈ることによって私たちはその敵対する人に言われる霊的に勝利していく。それを実際に、まあ、味わう経験させていただける。それは本当にそういう意味で、さまざまないろんな人がですね、みんなそういう意味で何かの私たちは主の名によって見つめるならば、何かも私たちが与えられるようになってるわけですよね。これはもう自然の現象も全部そうです。風にしても雨にしても大きな川の流れ、小さな小川の流れもですね、小さな花も華麗な花もみんなそれぞれに持ってる。ということです。 で、次からは非常に具体的にちょっと18節。ここですね、妻たちよ、主を信じる者にふさわしく、夫に仕えなさいって。これをそのまま、このままの方でここだけ切り出したりと。聖書に何という古臭いことを言ってるのかと。夫に仕えるんだよ、誰が今頃いるのかっていうことでですね、もう本当に相手にしないというふうな人もたくさんおるんだろうと思いますが、もちろんそれは聖書の深い意味を知らないからです。そもそもイエス様はどう言われたのかと。私は人に仕えるためでなく、って言ったですね。いや、人から仕えられるためでなく、人に仕えるために来たんだと。あのイエス様の様々な病気の癒しや病気を治も、人に仕えるためであり、それの究極的な姿は、すべての人が持っている最大の問題、苦しい問題。それは、正しい道は歩けないと。愛が持っていない。真実がないと。それ言い方は罪ということですけど、罪というとですね、何か犯罪を思い起こすということになりますよね、多くの人は。私はそんな犯罪を犯せないと。けれども、愛がないと。真実がないと。正義もないと。これみんなそうです。自分の肉親、親、兄弟にしても親にしても、どれほど私も愛がなかったかと。母親を、わずか50歳で亡くしてしまって、私を産んだために非常な苦しみをですね、あの寒い満州、さなかに11月の16日ということは、非常に寒いさなかに向かう時であって、そこで家を追われて略奪されて、どんなに苦しみをしただろうかと。いうことですけれども、母親が亡くなった時には本当にそういうことを真剣に考えなかったわけです。そういうことから見てもその後いろんなことですね、誰に対しても愛があるのかなんて言われたら本当にないということですね。それが罪ということです。で、そういうことを考えたら、イエス様は全部の人の一番の問題の罪、そのためにいろいろみんな担って死んでくださったと。それが使えるということだった。究極的な人間に使えるということだった。わずか3年間、普通の生活から離れてから3年間しかなかったけれども、最も偉大なる使い方をされたと。だから使えるということは言われた通りに奴隷的にすることで全く違うわけですよね。そうそう、言葉の意味がわからないまで勝手にですね、自分で理解して、あ、こんなこと言ってきしからんなんて、これは聖書関係でもですね、いわゆるこの大学の教授と称する人たちでも、実に多いですね。当然読んでない感じです。これは、ダンテの新曲においても、私も呆れたようなこと。それを訳したのは東京大学の文学部の教授だったんですね、イタリア語。それが、ギデオンのことですね。何万人もって非常にわずかに減らしていくために、連れて水を飲ましたですね、水を飲ました。一部の人は手を組んで、多くの人は、あいつはバーッと飲んだ。そんな詳しくはダンテは書いてない。飲むことによって殲滅したっていう。そしたらその東京大学の教授がですね、なんて訳したか。酒に目がなかった連中は、そういうふうに殲滅されたから。どういうことわかりますか？飲むっていうことしか書いてない。飲むことによってギデオンは殲滅したと書いてある。神は殲滅するように見えた。飲むって言ったら酒のことやと思ってですよ。聖書を読んでなかった、飲んでない人がですよ。ダンテの新曲を訳して堂々と飲むことに目にがなかった、酒を飲むことに目がなかった人から、そこで選ばれ、捨てられたんだ。まあ、日曜学校行ってる子供でも知ってますよね、それは。あと水飲むか、手をすくって飲んだ。新曲の煉獄に、新曲の中でそんな詳しくは書いてない。単に飲むことによって洗脳されたと。飲むと言ったら、これは酒飲むことだと。酒飲みだから洗脳されたというふうに、そういうでたらめな訳を。まあそういった方のことです。あるいは、毎日新聞の家庭欄でかなり大きいスペースで、三浦綾子さんのことが出てたんだけど、 そこにですね、三浦役さん、カトリックのね、敬虔な信徒ですと書いてあると思うんだから。それびっくりですぐに前ですよ、徳島市君電話したんですね。三浦さん、プロテスタントですよ。え、カトリックじゃなかったんですかと。大谷に出た徳島市局の毎日新聞ですが、そういう答え方して驚いた。まあ、そういった類のことです。本当に聖書っていうのは日本には読まれていないということですね。だから、聖書の言葉も本当に真剣に読んでいない。これ2000ページもあるからですよね。それも無理もない話なんですけども、ここのところでも、そういうふうに主に使える、夫に使えるとてもこんなことはできるということ、そうじゃないんです。使えるということは、そういうふうに、相手に最も良いことを絶えず与えようとする姿勢を言っているわけです。人に使えるということは、この人の最も良いこと。だからこの人は悪いこと、本当に人を盗めと言った。それはもちろん従わないわけ。これは盗むことはいけない、できないと。それがその人に使えるということです。その悪いことに従わないことによってですね、知らしようと。そしてバンと鞭打たれるかもわからないと。でもそれを耐えることによって、相手にこれが悪いということを、神様からメッセージで知らせるという、そういうことにつながるということなんです。ですから、そういうことでですね、夫に対して使える。夫に対して一番良いことを思うことをいつもしようとする。それが夫に使えるということです。言うたとりすることはないんですよね。そしたらそれと同じことを19節でも、夫たちを、妻を愛しなさい。愛するってのはどこまでも深いわけですよね。当然一番良いことも提供しようと。なんか全然本質的には変わることないわけです。イエス様のがですね、私たち人間に対して使えようとする。された。自分の苦しみ、十字架にかかってまで愛されたと。十字架は愛ですね。すると、女から使えるということは、究極的に一番良いことをしなさいと。夫たちも妻に一番良いようなことを、神様の愛をもってする。それは究極的なことだということなんですね。そういう究極的なあり方がいつも言われているので、誰かができているということではないわけです。できて、誰でもできるんだったら書かないわけです。本当ですね。で、ここで子供たちもですね、ここだけ綺麗してもびっくりすると思います。どんなことでも両親に従えと。の酒飲みの両親に従えるのか。人のものを盗んでこいという親に従えるのか。って言い出すところですけども、ここのところはですね、神様を信じている親たち、妻たち、夫たちに向かって言っているわけですね。神様を信じている奴隷たち、たし、神様を信じている奴隷の所有者に対しても言っているわけです。だから、神様を信じている人たちの親に従えと言っているわけです。だから主に喜ばれることと。で、父親たちも神様を信じているかどっかりすると、子供たちに厳しく当たる。ということがあるわけですよね。このことも、私自身振り返ってみますと、どうしても、私が子供の時に非常に厳しく育てられて、母親もおらなかったりですね、小さい頃。大方寝取ったりして、父親からいつも厳しく言われたりして、仕事も一生懸命しなきゃいけなかったわけですね。そういうこともあったり、そして、大学を卒業して、結婚して、すぐに私は信仰を持ったものだから、伝道のために、興味になったわけですね。で、すぐに就職1ヶ月後に読書会を開いたわけです。信仰を持ってちょうど1年後だったわけです。で、そんなこと誰もやらないとだからやるということになると、それとか他の授業を勉強でも一生懸命しないといけないわけですね。そういうことで、非常にその、伝道相手の生徒たちに対して絶えず向けられていた、同僚も含めて。まあ、自分の子供は、家内が先住としておるからという気持ちで本当に今か思ったら愛を注ぐことがしなかったということですね。任しきってたと。それと別だったわけですね、当然。おったからって誰がおったって、私は当然父親って愛を注がなきゃならなかったのに、当然その体が不自由でもなし、健康でもあるし、家内も健康でもあるからと。そういうことで愛というものは本当にどんな状況にあってもいつも必要だ。私たちはいつも足りない。過去のことを思ったらなおさらそうですよね。 特にそういう学校の教員なんていうのは、一番の大事な愛が根本であるわけです。知識であるわけですよね。で、たくさんおるわけですよね。一般の高校ですと、まあ、何百人も受け持って教えるから。私が受けた高校教育なんていうのは、一年経っても名前さえでもほとんど覚えなかった先生もおったわけです。で、生徒のほとんどあんまり見ないで、黒板ばっかり見て決まったこと、全く生徒に愛がないとよく分かったですね。その状態が当時、県下一の名門高校なんて、何がこれが名門高校だと思ってたものですけども、だから一切の授業も聞こうとしなかったわけです。自分で勉強したいと。授業の中でもしてたわけですね。そうしないと、とてもじゃないと、この授業ではついていかない。ついていけないというか、そんな役に立たないのです。そういうようなことで、キリストを信じておっても、ある部分に関してはわからないまま、のこと私もそんなことだけじゃなくて、いろいろいっぱいあるわけですね。わからなかった。そういう弱さ、小ささ、限界というものを後になって、分かってくる。いうことですね。で、この22節から、キリストを信じる奴隷たち。奴隷というと、黒人奴隷を思い出して、特別なようなことに思いやすいんですけども、毎回言ってますようかに、当時は奴隷というのは非常にたくさんあって、少し普通並みの方の大学でも、奴隷たちを持っておったということですね、使用人として。あれだけ世界帝国で広がっていく過程で、たくさんの国々と戦争して勝利をしたらたくさん連れてくるわけです。で、それを、まあ、奴隷として使ってたということです。で、そういう奴隷たちはとても大事なことで、何かというと、こういう人たちからキリスト教ってぐんぐん広がっていったということなんですね。それは一つにはこの主人たちがキリスト神を信じていたから、ということもあったと思います。で、普通ならばですね、まあ非常に、厳しく、辛く当たるような人が主人に多いのに、キリストを信じた特別だったと。これはアンクル・トム。トムの小屋の中にも描かれているところですけれども、ひどい人には徹底的に逃げした奴隷を痛めつけると。すごい残酷なことをする人もいるわけですね。で、そういうことから、どんなことでもその憎める主人、に従いなさいと。で、この時主人はまだ神様を信じてない人もおったはずなんです。奴隷が先にですね、信じて、何かの縁で。で、主人が信じて奴隷が信じたっていう人もおったんだろうけども、こういうふうに主人に従いと。これはさっきも言ったアンクルトム、アンクルトムの小屋という中にある、ですね。その中に非常に鮮やかに書かれてあります。非常に悪い邪悪な主人に対しても、トムは一切反抗しないで、徹底して神、キリストを信じて従ったということですね。今、実は殺されてしまうわけですけども。で、主を恐れつつ、真実を込めて従うと。で、何をするにも人に対してするというので、その背後による主に対してするように。これも主、イエスの名によって、主が全てを支配している。主が全能だと。だからその人の背後にもおられるんだと。そういう目でもってしなさいと。良い人にもその良い力を与えても主だと。いろいろな才能。スポーツにしても音楽でも、知識、学問でも医学でも。その人にそういう能力を与えてもまた背後におられる神様であるキリストなんだと。絶えずそのキリストを見つめると、その人の背後には。悪い人っていう中にもですね、その背後には神様おられる。神様は時を経て必ずですね、何らかの苦しみなり罰を与えて、目を覚まさせようとするんだと。だからそのことを祈ろうという、そういう気持ちで対処。絶えずそういう意味で、誰に対しても主に対するようにということは、人間関係のあり方に関しては、とても私たちにとっても重要な毎日の生活ですね。 背後にはその主がおられるということを全くもう忘れてしまったら悪いことをされたと、ひどく憎しみが起こるはずです。でも背後の神様を主にあって見つめる、何かの意味があって私の前にこう置かれたんだと。と思ったら不思議と何か言われてもですね、この腹が立ったりしない。ということですね。まあ、一時的にはそれは感情的になるというのは、ちょっと静まったらですね、主にありて静まるときには、これも神様からもたらされた良き忍耐の鍛錬なんだというふうに、プラスとなってですね、プラスとなって受け取られてくるということですね。そういう意味では、主にあるならば本当に悪い人に出会うことはないと言うんです。いろんな悪意を持った。私も実際にですね、盲学校における全くの不正なことを明らかにした。私が4年間もボランティアで教えた専門の足の不自由な人を入れようと思ったら、きちくちゃ入れないと。よく調べてみたら、みんな目が見える人を不正に入れてた。もう驚いてしまってですね、徹底追及したらもう本当に大きな問題になって、それをやめなかったら掘り出すと言われて、とうとう私は三好牢にまで掘り出された。新聞発表も出たけど、そのボランティアに行った学校の教頭が、牢学校の校長になったもんだから、吉村さん、こんな悪いことは決してしないと言って、そうやって決まっちゃったのを取ってくれたわけですね。その過程いろんな暴言も浴びたり、いろいろされたけども、不思議な、こういうことで悪いことを受けたという気が、私はしないわけですね。そういうことみんな鍛錬だったということです。そういうことで、現実のこの世の中っていうのは様々なことが起こるけど、みんなそういう神の身元へ近づかせるための鍛錬なんだと。人間の鍛錬は、まあ、手心を加えます。これはちょっと親しい人だと。これはちょっと偉そうだと。手心。でも神様はですね、毎度手心を加えない。大体目が見えなくすれば非常な苦しみですよね。どんな愛なら母親でも自分のことを目が見えて鍛錬してやろうなんて誰もお前絶対思わない。でも神様はそういうことをなさるわけですよね。ハンセン病の人。あの人の中に目も見えなくなって親からも遮断、社会からも遮断されて足も切断しなきゃいけない。もう徹底的に苦しいという。あのことはですね、本当にキリシタンが、1500年代に来て、その時に宣教師が書いた文章の中にもですね、あの当時は本当に何か雷病って呪われた病気だと、悪魔をついてるような病気だと、そういうふうに思われていたという宣教師の報告文の中に書いてあるんです。さっき明石で言われた、日本で最北一番北のハンセン病療養所は松岡保養園なんですね。松岡保養園です。こういうイメージなので、ちょっとうっかり時々松が丘って生まれる人もいますが、松岡保養園なんです。私も2回ほど行って、祈りの友の方々におったために、訪ねていったことがあります。そういう、ああいうハンセン病の人たち、本当に苦しい面ですけど、そこでもですね、キリストを信じた人たちは、そのことによって、非常な苦しみによったけれども、キリストを信じて本当に良かったという気持ちになっていったということですね。そういうことは人間の進みは何やらお金では絶対できないことですので、神様はなすびは奇跡ようなことだけど、そこまで苦しい目に合わせる場合もあるということですね。そういうことで、その奴隷のような苦しい状態にある人たちでも、関わる人、主人に対しては、背後には主がおられるんだと。主に教えるように、その主人に教えると。この主人を見ながら背後の主を見ていると。これもいろんなところで言えることだと思いますよね。まあこういう、私もこういった山だからどうしても自然取り囲まれる。見ては何とその背後のある神様を見るっていう感じですね。そこで開いたと。このように開くんだと。人間の心にも花開くというようなことがあって、この人も開く。目が開く。心 心が開く。いろんなものを開く。象徴としても花が開くということもあります。さっき言った様々な昆虫類も、まあ、夏になっていろいろなものが来るわけですよね。で、そういう虫たちによっても何かのメッセージを受ける。老学校で私が勤めとった時には、老の人は昆虫類も老、聞こえない。関係ないんですね。ですから、非常に虫たちには特別な関心を持っているということですね。で、絵も非常に上手に、パパパッと描くと。けども、盲の人はですね、最初から見えなく、みんなが蛇を見たら、キャーというような、染みついたもんだから、蛇っていうだけでキャーと、触ってもないから、そういう人が多いですね。もうそういう様々なものは、実はですね、そのように、私たちに、美しい虫では与えないものをまた与えようとする。そういう種の創造物だ。その虫の背景にも種がおられると思ったらですね、何かそこから良いものがあるんだと。不思議な手の作りですよね。コモダマなんだ。本当に神秘だと感じがします。はい。まあそれはそういうことです。で、最終的に今日のところ、あなた方は御国を受け継ぐという。奴隷であっても、どんなに苦しくても、最終的なただ神様を信じるだけで罪許されて、一番良い神様の御国、神様の愛の真実のご支配の力、祝福、そういうのを受け継ぐんだという。受け取り財産が何もない人でも、殺された人でも、誰もに見取られなかった人でも信じるだけで、神の国で最大の財産を壊れることのない財産をもらえるという。本当に大きな約束だと思うんですよね。はい。こういうことで、万事を主イエスの名に打って、主イエスの本質と思い起こすことで、私たちも、導かれていきたいと願うわけです。以上です。
ありがとうございました。それでは、御言葉を、メッセージをしばらく心に沈めるために、しばらく黙想をしてください。